令和7年新春対談、町のにぎわい創出に向けて、東近江市長小倉正清、八日市商工会議所二橋義行会頭、東近江市商工会鈴村重文会長。東近江市は今年2月に誕生してから20周年を迎えます。今年の新春対談は、町のにぎわいの創出について、経済界の視点から、八日市商工会議所の二橋義行会頭、東近江市商工会の鈴村重文会長、小倉市長の3人に話を聞きました。二橋義行、昭和39年、旧八日市市生まれ、株式会社二橋商店代表取締役、東近江ロータリークラブ会長を務めるなど、地域奉仕にも勤しみ、滋賀県セメント販売協同組合理事長も務める。令和4年には、八日市商工会議所第12代会頭に就任。現在1期目。令和5年に、市中心市街地活性化協議会会長に就任。令和6年、東近江国際交流協会会長に就任。地域経済の発展と地域の活性化を目指して奮闘中。鈴村重文、昭和25年旧愛東町生まれ、株式会社アプテックの創業者、旧愛東町議会議員、東近江市議会議員を経て、道の駅愛東マーガレットステーションの運営母体である一般財団法人愛の町振興公社の理事長として活躍。令和3年5月に東近江市商工会の会長に就任。現在2期目。何事にも情熱を持って接し、感謝の気持ちを忘れず、日々精進している。市長、9年中は市政各班にわたり多大なご理解とご協力を賜り、ありがとうございました。昨年は正月から能登半島で大きな地震があり、大変な幕開けとなりましたが、今年こそは災害のない安全安心で穏やかな日々が過ごせる素晴らしい一年になることを願っています。二橋、八日市商工会議所は皆様の期待に応えるべく、役員一同頑張ってまいりますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。鈴村、令和7年の輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。本年も商工会事業各班にわたり、ご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。1年を振り返って、市長、昨年は政治的に大きな変動があった1年でしたが、そんな中でも明るい話題がありました。例えば滋賀学園高等学校野球部が全国高等学校野球選手権大会で初めてベスト8に進出したり、同校陸上競技部の落合光さんが800メートルで日本新記録をマークするなど、若者の素晴らしい活躍がありました。また町づくりの大きな出来事として、4月1日から近江鉄道線が上下分離方式に移行したことが挙げられます。新しい形で近江鉄道がスタートでき、イコカの導入も決まりました。そのほか、新型コロナウイルス感染症の影響で自粛していた様々なイベントが再開され、少しずつ街に活気が戻り、大きな変化の中でも少しは前に進めた1年だったと思います。鈴村、昨年5月に商工会の会長に再任をしていただきました。就任時には、商工会のさらなる強化を図るため、近江商人の教えである三方よしの精神をもとに、3つのアクションプランを掲げました。その取り組みの一環として、東京で会員事業所の販路拡大と PR を目的とした物産展や、商工会青年部による時代を担う子どもたちが主役の体験型イベント、赤レンジャイ祭り2024を開催しました。そのほか、 能登半島地震で被災された人々に各事業で集まったチャリティー募金を義援金として送るなど、役職員が一丸となって各事業に取り組みました。二橋、昨年11月に八日市商工会議所青年部が市内で開催した日本商工会議所青年部近畿ブロック大会豪州八日市大会では、近畿各地から1500人を超える会員の参加があり、大いに盛り上がりました。また大津市で開催された全国商工会議所女性会連合会滋賀全国大会では、女性会の皆さんに心のこもったおもてなしをしていただきました。改めて会員事業所の皆さんのパワーを感じるとともに、商工会議所の連携を深められた1年になったと思います。写真、五ヶ荘中央公園で開催された赤レンジャイ祭り令和6年11月。布引体育館で開催された日本商工会議所青年部近畿ブロック大会豪州八日市大会令和6年11月。写真終わり。さらなる町の活性化に向けて、二橋、市には道路整備のスピードアップや公共交通機関のさらなる充実を期待しています。また我々経済団体もスケールメリットを生かした組織の連携強化などを目指していきたいと思います。令和5年4月には八日市商工会議所と東近江市商工会が中心となり、農業関係者や報道機関、金融機関などで組織する東近江市経済団体同友会が発足しました。今後連携を深め、国や県への要望もますます強化していきたいと思っています。鈴村、中小・小規模事業者の経営環境は大変厳しい状況に置かれています。そこで昨年、能登半島地震義援金付きプレミアム商品券を販売しました。この商品券は消費を喚起し、会員事業者の販路拡大や売上の増加につなげ、市内経済の発展に貢献ができたのではと思っています。また JR 能登川駅東口道路整備促進委員会を立ち上げ、 JR 能登川駅東口周辺道路の速やかな早期着工を目指し検討を始めたところです。市長、町のさらなる飛躍の基盤となることを目的に、東近江市経済団体同友会を発足しました。八日市商工会議所と東近江市商工会のつながりだけではなく、農業関係者や金融機関、報道機関、工業会、観光協会なども含めて、その横串を通すという考え方です。行政だけでなく、総力戦で町の活性化に向けて取り組んでいきたいと思っています。さらにその中で若者の参画や子育て支援策も含めて、人口減少社会への挑戦を意識した地域経済の活性化を図っていく必要があると考えています。写真、第1回東近江市経済団体同友会令和5年7月。写真終わり。20年先を見据えた街づくり。鈴村、東近江市も人口が減少し、将来産業の衰退が懸念されます。その中で地域が活力を失わず、安全で快適な生活を送ることができる自立した生活圏の形成が必要だと考えています。また安心して暮らせる街づくりのためには、防災意識の向上や地域コミュニティの強化が求められており、官民一体となって防災・減災対策を講じる必要があります。私たち商工会もその一翼を担いたいと強く思っています。二橋、20年先に向けた街づくりを考えると、道路網の整備や交通網の充実が必要だと考えます。また DX 中1や ICT 中2の推進など難しい言葉が使われる時代ですが、それを 会員事業者の皆さんが理解、活用して、地域経済の振興に生かしてもらえるよう、商工会議所が後押ししていきたいと思っています。さらに、福利厚生の充実など、商工会議所が支援できることは何かを考え、企業活動を充実させていくことが、20年先を見据えた中で、まずやらなければいけないことだと考えています。中1、DX、デジタルトランスフォーメーションの略、デジタル技術を社会に浸透させて、人々の生活をより良いものへと変革すること。中2、ICT、日本語で情報通信技術を意味する言葉、インターネットなどを経由して、人と人をつなぐ情報通信技術。中、終わり。市長、大規模な事業として、都市計画道路、小今建部上中線や国道307号、国道8号、国道421号の整備、仮称黒丸スマートインターチェンジなどの道路整備を継続し、工事を急ぎたいと思っています。もう一つ重要なことは、農家を取り巻く状況が非常に厳しいことです。本市には8300ヘクタールという近畿最大の耕地面積があります。農家の収益を上げるため、国直轄の土地改良事業を進めています。また、最も大切なことは、少子化にしっかり対応することです。これまで結婚から妊娠、出産、子育て、そして教育まで切れ目なく支援する環境をしっかり整えてきたつもりですが、これからもこの町で生まれて良い人生だったと思ってもらえる町を目指して施策を進めていく必要があります。これは20年先を見据えた地域活性化の基本的な考え方だと認識しています。市政に期待すること。二橋。市には、潤いとにぎわいのある街づくりをますます充実して、働きやすい街、住みやすい街を一層進めていただけるものと期待しています。また、八日市商工会議所は、来年70周年を迎えます。今まで、諸先輩方が築き上げられたものを、さらにもう一歩進めていくため、商工会議所のあり方を考えながら、いろいろな施策に取り組んでいきたいと思っています。鈴村、市にはより快適な都市基盤整備、時代を担う青少年の健全育成、また農業や商工業など産業の育成、防災、防犯など安全安心な社会の構築をこれからも力強く進めていただきたいと思っています。そして今後も各施策に磨きをかけるとともに、新たな施策の検討も進め、より魅力のある街づくりを期待しています。市民の皆さんへメッセージ。市長、今年は東近江市が誕生して20年という大きな節目の年を迎えます。経済界や各種団体が同じ方向を向いて、しっかりとこの街の発展のために取り組んでまいります。滋賀県は全国的に見ても、自然災害による経済的損失が少ない地域ですが、油断することなく、より一層安全で安心な街づくりを進めてまいります。また、我が町のことだけでなく、広域防災という観点から、全国の避難者を長期間受け入れられる体制を整えることも必要だと考えています。一方で本市には、森、里、川、海、湖、という多様性の高い自然の中に、千年を超える歴史、文化、伝統が数多くあります。市の発展には、市民の皆さんに、こうした素晴らしい素材や、歴史、文化が市内に数多くあるということを知っていただき、町に誇りと愛着を持っていただくことが必要であると思っています。本年もどうぞよろしくお願いいたします。東近江スマイルネット新春対談の様子は東近江スマイルネットで放送します。15分番組。1月1日祝日午前8時正午午後6時、1月2日木曜午前8時 正午午後6時、1月3日金曜午前8時正午午後6時。詳しくは東近江スマイルネットの番組表をご覧ください。